はい、ではありがとうございます。まなみです。このチャンネルでは心理カウンセラー鍼灸師の私が、落ち込みやすいは誰でも克服できるをテーマに、心が軽くなる考え方などをシェアしているラジオです。というわけで、皆さん今日もお疲れ様でした。今回はですね、こう自分に優しくがわからない方へということで、自分に優しくっていうのはどういうことっていうのと、あとじゃあ具体的に何をしていけばいいのっていうところをね、こう自分を優しくをテーマにお話をしていこうと思います。でこうよく自分にね、優しくしましょうって聞きますよね。よく聞くんだけれども、じゃあ実際にどうすればいいのって思ったことありませんか？私もね、ずっとそうだったんですよね。ね、こうもっと自分に優しくして、しようよ、しようね、みたいな、よく言われてたんですけど、抽象的なんですよね、すごく。抽象的すぎると、もう具体的に何していいのかわからないんですよね。どうしたらいいんですかみたいな感じで聞いてたんだけど、ね、優しくするんだよ、みたいな、答えになってないから、みたいな、ことがあったんで、それもね、踏まえてお話ししていこうなかなと思います。で、あとね、自分に優しくすることと、甘やかしてるだけなんじゃないっていうね、この違いもね、よくわからなかったので、ここもね、私の方から、この違いについてもお話をしていこうと思います。で、まずですね、自分に優しくってどういう意味なのかっていうところですね。で、こう、具体的に何したらいいのかわからないじゃないですか。で、私が思うね、こう、たどり着いた答え、自分に優しくするっていうのは、自分を親友のように大切に扱うことっていうふうに思うんですね。例えば、じゃあ、恋人と別れた時あるじゃないですか。で、そんな時に、やっぱり私は愛されない人間なんだとか、もう誰も私のこと好きになってくれないんじゃないかとかね、そういうふうに思うことってあるじゃないですか。で、こう自分自身にはそういったね、ひどい言葉を浴びせてしまうんですよね。でもそれって親友がね、恋人と別れた時だったら絶対に言わない言葉じゃないですか。やっぱあなたは愛されない人間だよねとかさ、もう誰もあなたのこと好きにならないよな、でも絶対言わないじゃないですか。でも自分には言っちゃうんですよね。もう一つ別の例を挙げると、例えば仕事でミスをして落ち込んでいる時があるとします。こんなことで落ち込むなんて本当ダメ人間だなとか、もう私なんて本当にまだまだだなとかってね、こう自分を責めたくなる気持ちもすごくよくわかるんですよ。でもね、これが例えば親友が同じことで落ち込んでたとしたらどうしますか？ね、落ち込んじゃダメだよなんて絶対言わないと思うんですよ。きっとこう失敗して落ち込んでる友人、親友がいたら、いや失敗はね、誰にでもあるよとか、私もそういうの全然あるよとか、いやそれはさすがにちょっとへこむよね、大変だったねとかってね、こう共感をしたりして声をかけると思います。で、その言葉を自分に寄り添って共感してあげるような言葉を自分にもかけてあげること、これも自分に優しくするっていうことなんですよね。なんとなくね、こうこれでイメージがつかめてきましたでしょうか。自分に優しくするっていうのがどういうことか。で、じゃあ、なんとなくね、そういうことかっていうのが、分かってくると、じゃあ今度、優しくすることと甘えの違いって何なんですかっていうね、これもね、よくある質問ですね。これもね、やっぱりよくわかんないんですよね。私もそうでした。で、ずっとね、こう、私自身、優しくするって甘えてるだけなんじゃないかみたいな、ふうに思ってたんですけど、これ明確に違うんですね。で、その違いを一言で言うと、行動を変えようとしているかどうかがこの違いなんですね。自分に優しくと甘やかしているの違いなんですね。で、例えばじゃあ仕事でミスをしましたっていう時、その出来事、行動に対して私たちは落ち込むっていうこの感情をくっつけるんですよね。行動に対して感情をくっつける。 で、優しさっていうのはまずその落ち込むっていう感情に共感して寄り添うことが優しさなんですよね。まあ、具体的に言うと辛かったよねとか悔しかったよねとか、ああそれは落ち込むよねっていうふうにこう自分の気持ちに寄り添う、まあ、これがあの優しさなんですよね。でプラス、その優しさになんで寄り添うかっていうと、少しずつちょっとでも前向きな行動につなげていくために自分の感情に寄り添うわけじゃないですか。親友もそうですよね。感情に寄り添ってあげることで次にあの一歩ね踏み出しやすくなるように寄り添うわけなんですよね。でところが、まあ、甘えっていうのは感情には共感はするんだけど、そこから行動を変えようとしないことが甘えなんですよね。例えばじゃあその仕事でミスをしたっていうところで言うと、例えばねいつまでもずっとこう落ち込んでいるとか、同じようなミスをずっと繰り返してるのにただただ落ち込んでるだけで何も変えようとしないとかね、これって感情には寄り添ってるけど行動を変えようと全然してないじゃないですか。ね、そうやってねこうずっと落ち込んでるばかりでいるだけとか、何度も同じミスしてて落ち込んでるだけで何にも変えようとしないっていう人がさ、もしいたら、まずじゃあ行動を変えてみたらいいじゃんって思うじゃないですか。でここで大切なのは、落ち込むこと自体は甘えではないんですよね。感情が出てくるっていうのはあの人間である以上すごく自然なことなんですよね。悪いことでは全然ないです。でも落ち込む自分を受け入れることっていうのと、そこでそのままあの立ち止まったままで変わろうとしないでいることっていうのは全く別物なんですよね。まあ、つまり落ち込んでもいいんだけど、それはね自然なことで、人間である以上自然なことなので落ち込んでもいいんだけど、まあじゃあその後どうするか、どうやって一歩を踏み出していくかっていうね、それを考えようとすることが自分に優しくするっていうことなんですよね。もうね、違いがね明確にね分かったんじゃないのかなと思います。であとですね、自分に優しくできない人は他人にも優しくできないっていうお話ですね。でこれはねちょっとギクなんてしたりするんですけど、人に迷惑かけたりしたくないから自分に厳しくしてるんです、律してるんですみたいな方もいらっしゃると思います。その責任感はねすごく素晴らしいことだと思うんですけれども、ただねこう自分に厳しくしすぎて心がすり減ってしまうと、こうイライラしたりだとかさ、こう人にね冷たく当たってしまうっていうこともやっぱしやすくなっちゃうんですよね。例えばこうお腹がすごいもう腹ペコですごいお腹空いてるのに相手に自分のおにぎりをあげちゃうとかね。でそうすると自分は相手はね満たされるかもしれないけど、自分は我慢してもうイライラしてるみたいな状況になるじゃないですか。でもそれって果たして本当の優しさなのかなんでしょうかってところなんですよね。本当の優しさって自分も相手もこうウィンウィンになることだと思うんですよね。でだっておにぎりくれたのに相手めちゃめちゃお腹空いててイライラしてたりとか、ちょっと悲しい気持ちになってたら、なんか渡された側もちょっと嫌じゃないですか。なので、まあ、自分に優しくして、あの自分をまずねこう満たしてあげると心に余裕が生まれて、でその余裕が自然と他人への優しさにこう変わっていくんですよね。ね、人に優しく自分にもっと優しくっていう、これ聞いたことある方いらっしゃいますかね。あの YouTuber 音階と東海オンエアの哲也さんのリーダーのね、哲也さんの座右の銘なんですよね。すごいいい言葉ですよね。まあというわけで、自分に優しくするっていうのはこういうような感じですね。じゃあ、後半は自分に優しくする具体的な方法、まあこれどうすればいいのかっていうところなんですよね。じゃあ実際何をすればいいんだっていう話なんですけれども、まずですね、心と体、この両方からアプローチをするっていうのがおすすめです。でやっぱり体と心っていうのは両方ねこうつながっていて、2つで1つみたいな、形なので、どちらか一方だけを ケアするっていうよりも両方こう少しずつ整えていくことで、まあ、よりねこう自分を大切にするっていう感覚が育ってきます。で、全部で9個今日はお話をしていこうと思います。で、まず体編ですね。体へのアプローチ。で、まず一つ目がお風呂にゆっくり浸かることですね。湯船にゆっくり浸かるとすごくねこう血流も良くなって緊張も解けるので、まあ忙しい時ほどこう湯船にゆっくり浸かってこう体を休めるっていうのもすごく大切です。で、二つ目がスキンケアを丁寧にすることですね。こうお風呂上がった後化粧水乳液とかこう塗るじゃないですか。その時にパッパッパッパってこうね適当にやるんじゃなくて、あえてちょっと時間をとっていつもより丁寧に1回化粧水を塗るところを3回やってみるとかね、そういう形で、いつもよりちょっとだけ丁寧にやってあげるんですね。で、あ、今日もお疲れ様っていう形で、丁寧にスキンケアをやっていく。そうするとねすごく自分を大切にしているなっていう感覚がつかみやすいかなと思います。で、次3つ目ですね。しっかり寝る、あと昼寝をとる、まあ、睡眠ですね。で、やっぱり疲れた時はもう睡眠がやっぱり一番大事なんですよね。で、やっぱりこうなんだろう、無料の処方箋って言われてるぐらい睡眠って一番こう心も体も回復する方法なんですよね。なので、まあ、例えばね1日、10分でもいいから昼寝をしてみるだとか、休日だったら、2度寝をしても OK とかね、そういう風にしていつもちょっと早く寝るとかで、しっかり睡眠をとってみてください。で、次ですね、4つ目かな。美味しいご飯を食べるですね。で、例えばね、あったかいスープを取るだとか、自分が好きなものをこうゆっくりあえてこう味わう時間っていうのをとって、好きなねものを食べて栄養を満たすっていうのも自分に優しくする方法ですね。で、最後ですね、自然に触れるですね。こう外に出て太陽の光をね、日光を浴びると幸せホルモンのセロトニンが増えます。で、家の周りを5分ちょっと歩くとかだけでも全然いいですし、ちょっとねこう外行くの結構大変だなっていう方は窓を開けて、窓から日光を浴びるとかでも構いませんので、こう自然にね触れるっていうのをぜひやってみてください。で、まあ、そういった形でちゃんと休むことと、あと自分の体を大切に扱うこと、これもねすごく自分に優しくする行動ですね。自分の体を大切に扱うっていうのはすごく分かりやすいですかね。自分を大切にするっていうことと、こうできそうなものからぜひやってみてください。で、次に心編ですね。心から、アプローチをして自分に優しくする方法ですね。体をいたわることももちろん大事なんですけど、心にもね優しくすることが自分への思いやりにもつながってきます。で、今回はですね、この日常生活の中でできる、誰にでもできるシンプルな方法をねご紹介していきます。で、まず一つ目ですね、やりたいことを大切にするですね。例えばトイレに行きたいとか、喉が渇いた、ちょっとお茶飲みたいとか、少し休みたいなとか、そう思ったら我慢せずにちゃんと叶えてあげるんですね。まあ、私もねこうトイレ結構近いんですけど、さっき行ったばっかりだしもうちょっと我慢しようとかってよくあるんですね。なんですけど、まあ、行ける状況だったらっていう、まあ、大前提なんですけど、トイレ行きたいなって思った時点でもうすぐなるべく行くようにしたりします。で、喉が渇いたな、お茶飲みたいなとかも、自販機行って、あ、これが安いからお水にしとこうとかじゃなくて、お茶が飲みたいんだったらお茶を買ってあげる。そうやって自分がやりたいことを大切にしてあげる。これも自分を優しくする方法ですね。自分のやりたいっていうのに心にね正直になって、できるだけねすぐできる範囲で行動してみてください。で、2つ目が自分にいい言葉をかけてあげるですね。で、朝起きた時とか寝る前とかに、あ、今日も頑張ったね、お疲れ様、 今日も一生懸命仕事をして偉かったよとか、もう出勤しただけで偉いよ私とか、まあそういった形で、もう本当にちっちゃなことでいいんでね、そういう一言を、自分自身に寝る前とか朝起きた時、あ、起きただけ偉いねとかねっていう風に声をかけて、行ってみてください。それだけでもね、ちょっとこう気持ちがね、心が和らいだりします。で、3つ目ですね、今日の良かったを、良かったことを3つ見つけるですね。寝る前とか、夜ですね、今日良かったことをぜひね3つ見つけてみてください。で、これもね本当にねすごいちっちゃいことでいいんですよ。お天気が良かったとかもね、でお天気と気持ちもいいじゃないですか。そういうことでもいいですし、コンビニでスイーツ、美味しい新作のスイーツ買えたとかでもいいですし、好きなドラマ YouTube を見れたとかでもね、それも良かったことなんですよね。で、そうやって小さなねこう幸せに気づける、見つけれる力っていうのを持つと、自己肯定感も少しずつね育まれていったりします。で、やっぱりねこう大切なのは物の見方なんですよね。なので、この今日の良かったことを3つ見つけるっていうのは、物の見方をこうトレーニングする、いい、すごく一番簡単な方法なので、これもねぜひやってみてください。で、最後4つ目ですね、気持ちを聞いてあげるですね。こうなんかイライラするなとか、モヤモヤするなとかって言った時には、自分自身にね、どうしたの、何があったの、どんな気持ちなの今っていう風に自分で問いかけてあげるんですね。で、そうやってこう自分の感情に寄り添ったりだとか、あとねこう気づいてあげるだけでも心がねちょっとこう少し和らいだりします。なんで何かねこうモヤモヤしたりだとか、なんかストレス溜まってるなっていう時は自分自身にねもう問いかけてみてください。まあ、というわけで全部で9つですね。まあ、どれも特別ななんか道具とかやり方とかもう何もないんですね。もう本当にちょっと少し1日5分ぐらいとかで意識するだけでできるようなことばかりなので、ぜひねほんの少しでいいので自分自身にね意識を向けて、優しい言葉とか、優しい行動を選ぶっていうことをやってみてください。ね、愛の反対は無関心とよくね言われてるじゃないですか。まあそういうようにこう、まあ、逆を言うとね、自分に意識を向けるっていうことは自分への愛だったり優しさの表れになりますよね。なのでぜひねこう自分自身ともうよりもっと仲良くなる練習として、まあ、ぜひねできそうなものから始めてみてください。というわけで今回はね、こう自分に優しくをテーマに、徹底的に解説するような形でこういろいろお話をさせていただきました。ぜひね、自分に優しくを意識してね、やってみてください。今日お話ししたものの中から、何かこれならできそうってものからぜひ始めてみてください。というわけで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。